皆様おはようございます。
おはようございます。
今日の聖書箇所は、パウロという大変有名なキリスト教の伝道者が、テサロニケという、ギリシャの都市 にある教会に向けて書いた手紙の一節を読んでおります。パウロという人は、有名な人で、ポールですね、セントポールのパウロですが、パウロという人はもともとはキリスト教に、反対をして、教会を、攻撃して破壊しようとしていた、かなり、過激な人だったわけですね。それが復活したイエス・キリストと出会うというとても神秘的な体験をして、その後に、人生が一変しまして、その後の最も熱心なキリスト教の伝道者になっています。パウロという人はまだキリスト教が伝わっていない地域に福音を届けることに強い情熱を持っていました。そこでヨーロッパの中でもギリシャにはまだ福音が伝わっていなかったので、いち早くそこに向かって伝道旅行をしたのがパウロでした。パウロはまずギリシャ北部のマケドニア地方に向かいまして、そこでまずピリピという教会、都市に行って、そこで教会を建てます。その後にマケドニア地方の中核都市であるテサロニケというところに向かいました。今日お読みいただいた箇所は、パウロはそのテサロニケを去った後にテサロニケの信徒たちに書き送った手紙の一部です。テサロニケという都市は現在でもギリシャ第二の都市として有名です。第二ですから、日本では大阪のような都市ですね。私も大学、イギリスに留学中にテサロニケ出身の学生がいましたが、とても綺麗な町がありまして、今日でも本当に有名な大都市でありますが、それは2000年前パウロのいた時代も変わりません。テサロニケは大変大きな都市でありました。そのマケドニア地方の中心都市、州都だったわけですね。テサロニケという名前はもともとこのアレキサンダー大王ですね、ギリシャヘレニズム世界を広げたアレキサンダー大王の生まれた、マケドニア地方の州都で、テサロニケという名前そのものがアレキサンダー大王の妹のテサロニケイアというですね、彼の妹にちなんだ、名前なんですね。ですからもともとこの非常に、大事な都市なんですが、ただこの都市はですね、だんだんとギリシャの都市だったわけですが、紀元前2世紀頃ですね、当時の世界帝国のローマ帝国、ローマがどんどんですね、支配領域を拡大していまして、テサロニケもそのローマの、支配を受けるわけですね。もともとここにはマケドニア王国があったんですが、ローマがそれを滅ぼしてですね、ローマ帝国の一部にしたわけですが、テサロニケは積極的にローマの征服を支援しました。テサロニケはもともとギリシャの都市だったんですが、新ローマ帝国の姿勢を明確に打ち出したわけですね。ですから、功績というか、そのローマに協力したということで、ローマもテサロニケにとても大きなです特権を与えるわけですね。で、数々の特権の中でもですね、テサロニケは自由都市、つまり、税を免除されるという特権的な地位を与えられています。税金の免除ってものすごく大きいんですね。今日本でもね、税金問題でいろんなことが日夜国会で、話されてますが、税を免除されるというのはとても大きな特典であると。ですからテサロニケというのはギリシャの都市がですね、一部はローマに対抗してローマに戦おうという姿勢を示す中で、早くですね、ローマにこう従う姿勢を示してですね、ローマに協力した都市であります。そのおかげでですね、テサロニケはローマからいろんな特典を与えられてですね、税金も免除される。またローマの人もですね、たくさんこのテサロニケに、移り住んできて、ギリシャ系の都市でありますが、ローマ文化もだんだんとですね、浸透する、そういう、都市だったんですね。そうした中でテサロニケ市民もですね、ローマとの良い関係を構築することを非常に重視していました。これとても大事なんですね。テサロニケという都市は、ローマ帝国に、ですね、と良い関係を築くことをこの市民全体が非常に重視していたわけですね。で、その努力の一つは、 ローマ皇帝を称えることなんですね。ローマ皇帝を称える。称えると言っても単にこの人間として称えるんでなくてですね、神として称えるということですね。ですから、まあ、日本でもですね、最初に神と名乗った為政者は、まあ、徳川家康と言われてますが、まあ、このローマもですね、を神として称えるということをしたわけです。面白いんですが、ローマ帝国はですね、ローマのお膝元のローマではですね、あまりこう人間を神として礼拝するというのは嫌ったんですね。人間なのになぜその神になるんだということですね、ローマの中ではあまりこの積極的にですね、皇帝を神格化することはなかったんですが、逆に植民地の方がですね、ローマに征服された方がローマ帝国のですね、まあ、なんて言いますかね、こう、覚えめでたくするために、まあ、積極的にですね、ローマを称える、で皇帝を神として称えるというですね、そういう習慣がですね、ローマよりも先に広まっていたんですね。で、もともとアレキサンダー大王自体はですね、最初にこの自分を神格化した人と言われてますので、まあ、そういう伝統があった中で、ギリシャの都市はですね、特にこのマケドニア地方は、まあ、人間を神として崇めるというですね、当時のギリシャとしてはですね、地中海世界としては、まあ、異色のというかですね、まあ、そういった動きを示したところだったんですね。で、テサロニケの効果をですね、今調べてみましても、テサロニケ人はユリウスを神として称えるというふうに刻まれているんですね。まあ、ユリウスというのはユリウス・カエサル、シーザーのことですが、まあ、シーザーのことを神として称えるというですね、これをいち早く効果に書いてあるわけですね。まあ、これはローマでは見られない現象だったわけですが、でそのカエサルを神として称えて、でカエサルのために神殿も建てています。ですから、まあ、ユリウス・カエサル、シーザーは神として称えられたわけですね。ですからカエサルの養子でローマの初代皇帝となったアウグストゥスは神の子なわけですね。神の子になる。ですから皇帝は神の子として、単なる王様ではなくて神の子として称えられたわけですね。またギリシャの諸都市では、アウグストゥスがですね、世界の王を支配者になったことをですね、福音と呼んでいました。エヴァンゲリオンという言葉を使っていて、アウグストゥスが世界の王を支配者になったことを、福音であるというふうに宣言したんですね。こういう碑文も見つかっています。まあ、こうしてみると皆さんお気づきのように、ローマ皇帝をね、賛美する言葉とイエス・キリストを賛美する言葉がとてもよく似てますよね。イエス・キリストの、まあ、良き知らせは福音と言われてますし、イエス・キリストは神の子でありますし、主であるというふうに言われてますが、これは全てローマ皇帝にも使われてるんですね。ですから、イエス・キリストの福音を聞いた時にですね、このローマ皇帝を称えるそういう土壌のあるテサロニケ人はですね、それに、まあ、気づくわけですね。なかなかこの微妙なところがあるわけです。しかもこのイエスという人はですね、そのローマによって罪人として十字架で処刑された人物です。そのローマによって殺されたイエスがですね、今や神によって死者の中から復活させられて、今や世界の真の王となったんだと、まあ、いうことをパウロは福音として伝えるわけですね。ですからなかなかこれはですね、まあ、冗談ではなくて本当に聞くとですね、ギリシャ人もですね、一体これ何を言ってるんだという、そういうですね、非常にこのインパクトのある宣言だったわけですね。ローマの支配下に生きていたマケドニアの人たちは、パウロの語る福音が非常に理解しがたいものだった。まあ、十字架刑というのはローマ帝国が本当にその支配する領民にですね、恐怖を植え付けるために用いた非常に残忍な方法です。まあ、イエス様は比較的短時間で絶命していますが、まあ、十字架刑というのは基本的にこう何日間もですね、死ねないんですね。十字架の木の上でぶら下がって、何日間も、まあ、すっぱだからですね、晒し者になるわけですね。そして、本当にこの悲惨な情景でみんなが目を背ける、まあ、そういう処刑方法でありましたので、まあ、そんなひどい、処刑方法で死んだ人がですね、今世界の王となって世界を裁くんだという、この話はですね、まあ、ある人が聞けば荒唐無稽な話なわけですね。まあ、しかしパウロは本当に真剣そのものであったわけです。パウロという人が本当に真剣にこの福音を伝えたこと、そして彼が昼も夜も休みなく働いて、そして熱心に伝道している、まあ、非常にこの真剣だったわけです。ですからこの真剣な姿を見た人々は、この人の言っていることは 冗談ではない、嘘ではないんだと、本当の真実の力があると感じる人が起こされていったわけです。パウロの語ることにですね、迫力を感じて、この言葉に真理があると考える人もどんどん増えていったわけです。ですからテサロニケでも徐々にですね、このパウロの語る福音が多くの人の間で、受け入れられていきました。まあ、しかしですね、そのパウロの言葉を受け入れる人が増えるとですね、テサロニケ市民はだんだんと不安を感じるわけですね。でパウロはイエスを信じるようになった人々に、まあ、単にこの宗教、新しい宗教を信じなさいっていうだけじゃなくて、新しい生き方を求めるわけです。今までと違う生き方、新しい生き方を求めるわけです。単にこの新しい宗教を礼拝するんじゃなくて、人生そのものを変えなさいということを言うわけですね。あなた方は神の民としてふさわしく歩みなさいということを教えます。ですから当時のギリシャローマ世界の中ではですね、普通に行われていたこともクリスチャンとしては、ふさわしくないということで、パウロは あるですね、ある種の生き方をですね、から離れるように促すわけです。まあ、いろいろそれがあるわけですが、まあ、その中で最も分かりやすい例の一つは、多神教信仰からの決別ですね。多くの神々を信じる信仰からの決別であると。で当時のギリシャの人たちは、私たち日本人とよく似ていまして、まあ、日本人も八百万の神といって、まあ、いろいろな神様を礼拝することに、何もこう問題感じない、逆にこの平和でいいじゃないかと、いろんな神様を礼拝するということを日本人はしているわけですが、当時のギリシャの人たちもですね、もともとのギリシャの神様、またあるいはローマから入ってきた神様とですね、新しい神様をあまりこう抵抗を感じずに、いろんな神様を礼拝していたわけです。しかしパウロは、神は唯一である、そして他の多くの神々というのは実は存在しないんだと、まやかしなんだというふうに教えました。ですから他の神々は、あなたたちの拝んでいる神はいないということを言うわけですね。で当然ですね、そこには人間に過ぎないローマ皇帝も含まれます。ローマ皇帝を神として礼拝することはおかしいだろうと、それは あれは人であって神ではないということをですね、言うわけですね。まあ、しかしですね、そういうふうにパウロが語ることはですね、単なる宗教的な問題にとどまらない政治的な意味合いがあるわけですね。とてもこれは私たち日本人もわかると思うんですが、例えばですね、戦前の日本を考えていただきたいんですが、戦前の日本でクリスチャンの人がですね、私はキリスト教徒なのでお寺の仏像には手を合わせませんというふうに言ってもですね、まあ、それほど問題にならないと思うんですね。それはそうなのかなということなんですが、まあ、しかしですね、私はキリスト教徒だから荒人神と言われる天皇陛下を崇めることはできませんといえばですね、これは大問題ですね。ですから他の仏教とかですね、神社の礼拝はちょっと私はできませんと言ってもですね、まあ、それは多めに見てくれてもですね、天皇陛下に対するですね、崇敬の念を何かこう拒絶するようなことはですね、内村鑑三以下もう大変な大問題になるわけですね。非国民と呼ばれ不敬罪に問われることがあるわけです。まあ、このような状況と、まあ、ある種テサロニケに似てるわけですね。テサロニケの場合でもですね、多くの人はクリスチャンになってですね、ギリシャの神々に礼拝することは自分はできない、と言ってもですね、まあそれはそういう宗教なのかなということで、多めに見てくれる人もいたかもしれませんが、しかしテサロニケに経済的な安定繁栄を与えてくれるローマ皇帝の忠誠心を疑われるような行動というのは多めに見られなかったわけです。そして彼らにそうした行動を促したパウロというのは、ローマへの反逆者という嫌疑がかけられるわけですね。もともとイエス・キリストというのはローマ帝国に処刑されてますので、ローマから見ると反逆者なわけです。十字架刑というのは基本的に政治犯ですので、それを礼拝する、でそのイエスを神として、また主として礼拝するパウロはですね、まあ、ローマに対するこの何かこう反逆ではないかというです、ね、嫌疑をかけられてもおかしくないわけです。まあ、実際ですね、パウロたちのテサロニケの活動を記している使徒の働きというですね、書簡がありますが、そこの書簡にはこれ開けずに結構ですが、こう書いています。使徒の働きにこうあります。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、イエスという別の王がいると言って、カイザルの正直に背く行いをしています。つまり、王はカイサル一人であるのにイエスという別の王がいるということを言って、カイサルのですね、命令に背いているということを言うわけですね。 まあ、何度も言いますが、このテサロニケはとてもローマ帝国に対する忠誠心が強い都市でありましたので、まあ、人々は忠誠を誓うですね、宣誓をして、私たちは代々ローマ皇帝に仕えますっていう、そういう宣誓をする人が多かったもんですから、それに対するですね、この、まあ、ローマ皇帝への忠誠心を疑われる行動をすると、とてもリスクが高いわけですね。ですから単に宗教の問題ではなくて、もっと政治的な意味もあったわけです。パウロはそのようにカエサルに逆らうようなことを吹聴しているという嫌疑をかけられたわけですね。パウロは逮捕監禁されて下手をすると処刑ということもあり得たわけです。ですからパウロとしてはやむなくですね、身の危険を感じてテサロニケを立ち去ったわけです。まあ、本当はパウロはですね、この手紙見ても分かりますように、もっと時間かけたわけですね。この良い教会だったので、テサロニケにもっと時間をかけてじっくり伝道してですね、まあ、このマケドニア州の州都ですので、ここでより強固な教会を作って、そこで、まあ、自分のですね、伝道の基盤にしたかったわけですが、まあ、しかし、まあ、状況が許さずにですね、あえて、残れることはできずにですね、やむなく撤退を決めたわけですね。ただ問題はですね、パウロがいなくなったから、じゃあそれで終わりかというわけでなくてですね、そこには教会ができているわけですね。パウロの福音を聞いて信じた人々ができている。で、パウロに対するこの憤りはですね、パウロが去ったからといって消えるわけじゃないわけですね。キリスト教に対する不信感やですね、まあ、警戒感が強いわけですね。で、パウロがいなくなってしまってですね、今まではパウロ一人にですね、あいつが悪いという話だったんですが、まあ、彼がいなくなってしまった場合ですね、じゃあその彼らのですね、敵対心はどこに向かうかというと、まあ、教会に向かうわけですね。教会のクリスチャンたちですから、誕生して間もない、まだおそらくできて1年も経たないようなですね、教会ですね、できたばかりの教会の信徒たちですね、は突然ですね、人々の敵に囲まれるわけですね。で、パウロというリーダーがいなくなってしまった。そして彼らのこう怒りはですね、パウロに向かっていたのが自分たちに向かってくると、まあ、孤立無援の状況ですね。自分たちを導いてくれたパウロ、また彼の同路者のですね、まあ、シルバノとか、テモテというです、ね、仲間もいなくなってしまった。リーダーがいない状況で、ですね、まあ、人々からは非常にですね、強い、迫害を受けてしまっているという状況で、まあ、普通に考えればもうそんな状態では持たないですよね。もう教会1年も経ってない教会 で、でリーダーもいないと、で周りの人からいろいろ攻撃されるという状況で、その状況で普通であればですね、この教会は存続しないんじゃないかという、そういう非常に厳しい状況ですね。で、パウロもですね、まあ、そのテサロニケの状況を非常に気にしていて、だんだんと彼は、まあ、ギリシャを南下してですね、いずれコリントに行くんですが、その途上のアテネにいたんですが、だんだんとですね、この風の噂で聞くテサロニケの状況が非常に不安になってしまったわけですね。で、自分が今すぐに帰りたくても帰れない、まあ、いろんな状況で帰れないという状況で、その中でこの揺れ動く気持ちを綴っているのが今日の箇所なんですね。ですからパウロとしては非常にこの動揺している状況でですね、テサロニケの教会のことを非常に心配している状況が今日の中にあるわけですね。で、今日の2章17節から見ていきたいわけですが、ここにありますように17節ですね、今日のところで、兄弟たちを、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されていたのでと書いてます。まあ、つまりパウロも身の危険を感じてですね、テサロニケから急遽立ち去っていったわけです。まあ、しかしですね、まあ、心においてではないということを言ってますので、まあ、身体的にはかなり離れていますけど、心では常に、あなた方のことを覚えていたということを強調しているわけですね。で、結局パウロとですね、同路者のシルワノ、あるシラスと言われるシルワノとテモテの3人はですね、テサロニケを去った後に、まあ、一旦ベレアという比較的近いところに行きまして、まあ、そこからさらにずっと南下してですね、ギリシャの首都アテネに行ってるわけです。で、かなり遠くまで行っちゃったんですね。で、その旅の途上でもですね、機会があればなんとかテサロニケに戻りたいと願っていたわけです。戻りたかったんですけどできなかった。18節ではですね、パウロは一度ならず2回引き返そうとしたんだけれどできなかった。で、このことをですね、しかしサタンが私たちを妨げましたと書いています。まあ、ただもちろんこれですね、サタンというなんか悪魔が 文字通り出てきてパウロを妨害したわけではもちろんありませんで、まあ、これはですね、おそらく政治的な力がパウロの、まあ、帰還を妨げたと思うんですね。そういった政治的な力の背後にですね、この悪魔的な力が働いているんだろうということをパウロは示唆しているわけですね。ですからサタンというのは文字通りの悪魔という意味じゃなくて、そういったパウロの帰還を妨害する勢力の背後にそういう霊的な力があるんだということをパウロは言っているわけですね。まあ、しかしパウロはテサロニキに一生懸命戻ろうとしたということを、自分は本当に帰ろうとしたんだということを強く強調しています。でパウロはですね、まあ、彼はイエス・キリストが割とすぐに天から戻ってきてくれるというようにそう信じていたわけですが、その時にパウロが誇りとして喜びとするのはあなた方なんだと、あなた方が私たちの喜びであり誇りなんだということをここで強調しています。まあ、しかし結局パウロはですね、テサロニケから大体350キロ以上離れたアテナに行ってるんですね。350キロ相当な距離でありますので、まあ、そこで伝道を始めていたわけです。まあ、アテネ、私も一回行ったことありますが、とても大きな都市ですね。大変、巨大な神殿がある都市でありますが、学問と宗教の都でありますが、まあ、大都市ですのでね、まあ、パウロとしてはそこで伝道をして、キリスト教の教会を作るというのはとても大きな、なんて言いますかね、彼としては非常に大きな、まあ、希望というかですね、成し遂げたいということだったと思うんですが、まあ、結局パウロはアテネでの伝道はうまくいかなかったんですね。その理由の一つは多分このテサロニケのことが気になっちゃったのかなと思うんですね。なかなか腰が座らないというかですね、アテネで大きな都市なので、そこで一生懸命ですね、何年もかけて、コリントのように1年半くらいかけてですね、やればある程度の福音伝道成功したかもしれませんが、なかなかこのですね、テサロニケのことが気になってしまって、ちょっとこの落ち着かない状況だったのかなと思うんですね。でとにかくですね、このテサロニケ教会が万が一にもですね、この動揺して分裂してしまって空中分解したら困るということで、まあ、自分はちょっといけないんだけれど、まあ、テモテですね、自分の若い右腕のテモテを送り返すことにしました。まあ、テモテがですね、テサロニケ伝道にいたのかどうかっていうのはこの使徒の働きだとちょっとよくわからないんですが、まあ、おそらく一緒に伝道していたと思うんですが、まあ、ただパウロに比べると若いので、まあ、助手のような感じだったのであんまり目立たなかったんですね。それほど警戒されてなかったので、マークがいわゆるきつくなかったというんで、まあ、彼ならばですね、うまくテサロニケに戻れるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えて、テモテをですね送り返そうというふうに思ったと思うんですね。パウロはこう書いていますね、それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うことに遭うように定められているんですということですね。まあ、やっぱりこう大変な状況ですね。パウロが作ったばかりの教会もできたばっかりで、まあ、1年多分いなかったと思うので1年弱ぐらいですね、できたばっかりので新しい信仰を持った人たちがですね、リーダーもいない人々からはこう迫害される。まあ、普通であればもう一人二人とこう欠けていくような状況だと思うんですね。まあ、そこがそうならないように、一人も欠けないようにということでですね、パウロは強く願っていたわけですね。でパウロ自身もですね、もしかすると人々から批判の矢面に立つこともあり得るわけですね。まあ、というのはテサロニキの人たちは本当に大変な状況にあったわけです。まあ、ちょっとこのどこまでの迫害かってのは分かりませんが、テサロニケで死んだ方もいらっしゃったようなので、もしかすると暴力が振るわれることもあったりですね、まあ、そこまでいかなくても、まあ、仕事の上で、取引を切られるみたいな、そういう経済的な不利益を受けた人もいたと思うんですね。まあ、普通であればですね、こんな入ったばっかりの宗教でですね、こんな目に遭うならばですね、もうこんな宗教やめてしまおうというふうに普通だったら考えると思うんですが、その中でなんとかですね踏みとどまってほしいというのがパウロの願いだったんですね。でパウロはですね、ここでちょっと驚くべきことを言っています。これはあなた方がこうした苦難に遭うように定められているって言うんですね。あなた方はこういう苦しい目に遭うのは必然なんだというんですね。 まあ、これとても私たちの不思議な教えで、まあ、新約聖書に一貫した教えなんですが、クリスチャンは信仰のために苦難に遭うということが言われてますね。これは不思議なことですよね。まあ、普通宗教というのはですね、苦しみから救ってもらいたいということで入るのにですね、なんで宗教を信じるとこう苦しみが増すのかということは誰もが疑問に思うわけですね。普通であればですね、宗教というのはこう苦しみから逃れるために入るのにですね、なぜ苦しみが、やってくるのかということなんですが、これはまあいろんな説明があり得るわけですが、まあ、一つはですね、一つはパウロの主張としては、まあ、艱難難事を玉にするという日本のことわざがありますように、まさにそのことなんですね。つまり、人間の品性、霊性、人格というのは順風ばかりでは育たないということをですね、パウロは言っています。まあ、これとても有名な箇所なんで開けずに結構ですが、ローマ人の手紙ということでこう書いています。そればかりでなく、艱難、試練さえも喜んでいます。それは艱難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですという、まあ、ローマ書の5章にある言葉ですが、とても有名な言葉ですね。まあ、人間というのはですね、まあ、確かにこうずっとこう順調に生きている人というのはですね、まあ、そういう人生でありたいと願うわけですが、まあ、逆にちょっとこう人の気持ちが分からなくなってしまうということもあるわけですね。もともと人間というのは人の気持ちに鈍感な生き物なのかもしれませんが、人生ですね、良いことづくめの人生ではですね、その人の人間性の向上という意味では、まあ、悪い面もあり得るということですね。パウロはですから、そのような試練が忍耐やこう品性を生み出すんだということを言っています。私たちも、まあ、なぜ、クリスチャンが苦しむのかというのはもちろんこれだけの理由じゃありませんが、一つの理由としては私たちの人間性の成長にはそれ欠かせないということがあるわけですね。そしてパウロはさらに艱難が最終的には希望を生み出すとも言っています。でこの希望というのもですね、とても深い意味があると思うんですが、やっぱり普通の希望というのはですね、まあ、普通の状況で私たち、まあ、未来に希望を持てるわけですが、本当に苦しいともう希望なんか持てないわけですね。こんなに厳しい状況ではもうなんか全然将来に希望が持てないと、まあ、そういう状況になってしまった時にですね、どこから希望が来るかというとですね、やっぱりこうなるともう本当に信仰の世界でですね、神様から来る。普通は自分で何でも解決できると思っていてもですね、まあ、いざ本当に追い詰められるとですね、もう自分の力でどうにもならないという時があるわけですね。まあ、その時にどこから希望が来るかというと、もう自分の外から来るわけですね。神から、あるいはそのより高い存在からの希望が来る。まあ、そういうですね、私たちは本当に試練にあってですね、自分の力では解決できない時に初めてですね、そういった上からの救いを求める。まあ、そういう意味でそれをパウロは希望と呼んでるわけですね。ですから本当の希望というのは、試練を通じて出ないとですね、私たちは持つことはできないかもしれません。もうそうでないと自分で何とかしてしまうという、その自分を頼る気持ちが捨てられないわけですね。ですからここで言う希望というのは本当にこう神に対する希望というのはですね、こう試練になって初めて、得られるものだということをパウロは言っています。まあそれだけじゃなくて、パウロとしてはその一つの、まあ、彼の歴史観としてですね、世の終わりにはこう苦難が来るんだという、まあ、そういう思想もあるわけですが、そのことはちょっとこの置いといてもですね、一般的な話でもですね、私たちは苦難というのはですね、もちろんない方がいいわけですが、しかし苦難によって得られるものもあるということもあるわけですね。その中でパウロは苦難を積極的にこう捉えようとしているわけですね。これは第2コリント書簡でも非常に強調されていることですね。でパウロも苦難の中にあるテサロニキの人たちにですね、神への信仰に立って未来に希望を持ちなさいと、上からの助けを待ち望みなさいということを言っています。でさらにですね、パウロはテサロニキの人々にですね、あなたたちが苦難に遭うことをあらかじめ私は言っておいたというわけですね。こう言っています。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、前もって言っておいた。それがご承知の通り果たして事実となったのです。これはですね、今まで私たちが苦難に遭っているのは、ですね、まあ、パウロのせいなんじゃないかというふうに思う人もいたと思うんですね。まあ、私たちを信仰に導きながら、まあ、自分だけ逃げ出して、それは卑怯じゃないかというふうに思う人もいたかもしれない。まあ、そういう声も聞こえたかもしれない。 ですからパウロは、まあ、そのことをですね、そういう声があったとしたら、まあ、あなた不本意ではありましたけれど、まあ、しかしですね、しかしパウロとしてもですね、一言言っておきたいのは、私はあなた方を欺いたわけじゃないと。むしろ初めからあなた方が苦難に遭うことは言っておいたでしょということを言っていると思うんですね。パウロがですね、伝道するときに、まあ、信仰すればこんなにいいことばっかりありますよということをですね、それしか言わなければですね、まあ、こんな試練が来るとですね、一体何だというのになるわけですが、パウロは初めからこの試練があることを語っておいた。ですから、そのことをですね、私は決してあなたたちを騙したわけじゃないということをですね、まあ、ここでパウロは言っているのかなと思うんですね。パウロというのは、伝道の中でですね、キリスト教信仰の良い面ばかりじゃなくて、厳しい面、負の側面も苦難のことも言っていたということを私たちも覚えておきたいと思うんですね。まあそうは言ってもですね、実際じゃあその苦難が来るとですね、やっぱり動揺するわけですね。で動揺しますし、でその時に自分を導いたリーダーのパウロがいなければなおさら動揺するわけですね。ですからパウロはですね、彼らの状況が深刻だということを考えて、自分の右腕の手モテを使わせてことをしたわけですね。ですからパウロ多分この手モテがもうテサロニケに行ってる間ですね、数週間も心配でですね、もう伝道も手につかないと、アテナにいるんだけれど、もうなかなか自分の伝道よりも早く手モテが帰ってこないかなという、まあ、一日選手で待っていたと思うんですね。まあ、パウロってそういう人でですね、他の書簡を見てもですね、教会がピンチになると非常に彼は精神的に動揺しちゃう人だなというふうに思うんですね。その中でパウロは、テモテからの知らせを待っていたわけですね。で今日の3章の5節ではですね、パウロは、誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思ってと書いてますね。でこのなんか誘惑者って何だろうというふうに思うかもしれませんが、誘惑者という言葉はですね、試みるものと訳した方が多分良いと思うんですね。試みるもの、まあ、これは人間をテストするもの、まあ、試みるものという意味ですね。で試みるものっていうのはですね、聖書では実はサタンのことを言ってるんですね。サタンというのは、まあ、いわゆる悪魔ですが、まあ、このことをですね、言うんですが、試みるものというのはサタンということなんですね。で聖書でこの悪魔とかサタンと出てきますけど、これはどういう存在かというとですね、ある意味でサタンというのはですね、まあ、人間の本質を測るこう試験官みたいなものなんですね。人間の本性を測るためのですね、こう試験を課す、まあ、そういうものである。まあ、試みるものって意味があるんですね。あと、糾弾するものって意味があるんですね。これは検察官のように人間の罪を、責めるって意味があるんですが、まあ、もう一つは試みるものという意味があります。まあ、サタンは人間を試みて、神への信仰が本物かどうかを測る。ですから、私たちもですね、実際その、信じてますと言ってもですね、そこで苦難があって、それに耐えてこそその信仰本物となりますので、まあ、そういうことをですね、試す存在だということがあります。まあ、こう考えますとですね、サタンという存在すらですね、その存在が全てが悪というんではなくて、まあ、ある意味で間接的には神の計画のために働いているということになるんですね。サタンですらですね、神に敵対する存在でありますが、神の目的のために働く、要するに人間の信仰の本質を試す存在だということですね。まあ、つまりキリスト教はですね、まあ、完全な善悪二元論、つまりこの世界は善と悪の力が拮抗してるっていうんではなくてですね、まあ、善であっても悪であっても、まあ、究極的には神の支配の下にあるってことなんですね。ですからサタンという存在ですら、究極的には神の支配のもとにあって、神の目的のためにこう仕えている存在ということがあるわけですね。ただ、まあ、その、誘惑する者サタンがあなた方をですね、まあ、信仰から引き離すんじゃないかということをパウロは非常に懸念をしているわけですね。で、まあ、おそらく350キロの道を往復するわけですから、まあ、数週間はかかったと思うんですが、その間ですね、パウロはずっと待っていたわけですが、果たしてパウロのところにですね、テモテが帰ってきてくれた。で、まあ、ずっとこのパウロはですね、そのことを待っていたわけですが、そしてですね、テモテが大変嬉しいニュースを届けてくれたわけです。というのは、テサロニケの人たちですね、パウロがいなくなった後にですね、非常に困難の中にあっても信仰してなかった。これすごいと思うんですね。本当にこのたった1年足らずの教会がですね、リーダーがいなくなって、突然周りからですね、いろんなことを誹謗中傷を受けると、そこで信仰してなかった、 その中でですね、でさらに彼らはパウロに不満も持たなかったんですね。パウロが逃げた、あのリーダーが逃げたということも言わずにですね、むしろ非常に好意的な感情を持っていた。でパウロに早く会いたいということを言ってる、まあ、そういうことを聞いたわけですね。パウロとしては本当に嬉しかったと思うんですね。もう期待以上であった、誰も信仰から信仰してなかった、捨てないどころか自分に対して恨みがましいことを持っていないと、そして自分のことを待っているということを聞いてですね、本当にパウロはですね、嬉しかったと思うんですね。まあ、その喜びが、まあ、今日のところに本当にこのはっきり書いてますね。とてもパウロの感情がですね、生き生きとして言われているのがこの3章なんですが、ですね、本当にそのことをパウロは喜んで、いた、まあ、で率直にこう書いてますね、このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っているなら、私たちは今生きがいがあります。あなたたちは生きがいなんだと、あなたたちが本当に、固く立ってくれたことが私の生きがいだと、まあ、生きていてよかったというぐらいのそういう喜びをですね、ここで書いてるわけですね。本当にこのパウロの喜びが伝わってくる箇所ですね。パウロの願いは本当に早く彼らと会いたいということだったんですね。まあ、しかし実際にはですね、パウロはこの手紙を書いた後もテサロニケに戻れなかった、しばらく戻れなかった、数年かかりますね。あの第二コリント書簡のぐらいの頃にやっと戻れるくらいになりましたので、まあ、かなり時間が経ったわけですが、まあ、しかしその間もですね、テサロニケの人たちはパウロがいない中でもこの数年間ですね、ずっとこう信仰を守っていった。結局パウロが再度マケドニアに行った時もですね、彼らは全然変わらずにパウロを支援していたわけですね。まあ、そこら辺はあのもう大揺れになったこうコリント教会とだいぶ違うわけですね。まあ、コリント書簡学びましたけど、もうコリント教会はもうぐちゃぐちゃだったわけですが、まあ、それと比べるとですね、テサロニケは本当によく頑張ったと思うんですね。その中で、パウロはですね、いつもテサロニケのことを覚えて、テサロニケの人たちもパウロのことを覚えてくれた、支え合っていた、とても美しい関係があるわけですね。そしてこのパウロがですね、ずっとこの11節以降祈りを捧げていますが、その祈りですね、最後まであなたたち信仰を持つようにというこの祈りがですね、まさにテサロニケの人々の中で成就していったということですね。これ本当に素晴らしいと思うんですね。まとめになります。今日は不本意ながらもテサロニケを去らなければならなかったパウロのですね、気持ちと、また残されたテサロニケの教会のことを学びました。テサロニケの人たちは本当にすごいと思うんですね。まあ、普通に考えると何度も言いますけどですね、まあ、なかなかそんなにね、もう何十年、もう人生30年間信仰してきました、50年信仰してきましたそうであればね、たった何か一度の困難でもですね、つまずくことないと思うんですが、まあ、なかなかこうね、信仰して、ま、時間がないという人はですね、そんなにそのためにですね、大きな犠牲を耐えられるっていうのは普通はないと思うんですね。まあ、しかしそれができたのはですね、やはりテサロニケの人たちの信仰も扱ったわけですが、まあ、同時にパウロのですね、生き方、短い間ですが一生懸命伝道していたその真面目な姿ですね、本当にこのパウロの真剣な生き方がですね、深くテサロニケの人たちの胸に刻まれていた、彼は本物だということがですね、伝わったと思うんですね。ですからパウロの伝道自体がやっぱり良かったんだなと思うんですね。まあ、それが伝わって人々も信仰してなかったところがあると思うんですね。まあ、日本でもかつてですね、戦国時代にまあ似たような状況があったわけですね。キリスト教伝わってきたんだけれど、その後に弾圧が始まってですね、江戸時代にすごい厳しい禁制が引かれました。まあ、普通ならばキリスト教は死に絶えたはずなんですが、まあ、しかし明治時代までずっと信仰絶えなかったわけですね。これはすごい、これも奇跡と言われてますが、本当にこの信仰の力は強いと思います。同時にこの命がけでキリスト教を伝えた伝道者たちの生き方もですね、人々の記憶に強く残っていたということがあると思うんですね。ですから本当にこの福音を伝える人の言葉だけじゃなくて生き方って本当に大事だなと思わされます。今日私たちは、まあ、キリスト教に限らずどんな信仰でもですね、何の障害もなく信仰できる時代に生きています。信教の自由が保障されて、まあ、この反社会的なカルト宗教でない限りはですね、まあ、何か社会に迷惑かけない限りは、どんな信仰もですね、自由に持てる時代に生きています。しかしこのような自由が得られるようになるためには本当に多くのロークがあったことを覚えなくちゃいけないと思うんですね。このテサロニケあるいは日本でもそういう時代がありました。 まあ、同時にですね、たとえ私たちは今信仰のために迫害を受けないとしてもですね、やっぱり人生にはたくさんの苦難や試練があります。しかしこうした苦難の中でもですね、私たちは苦難が深ければ深いほど希望をですね、自分ではなくて神様に持つということを学びたいと思うんですね。このことを私たちはこの書簡から学んでいきたいと思いますね。現実は私たちの願い通りにならないかもしれません。パウロもですね、この手紙書いてる時はすぐにもキリストが帰ってきてくれて、すぐにも救ってくれると願っていたわけですが、その希望は叶いませんでした。しかしですね、その代わりに2000年も続く教会を作ることができたわけですね。ですから私たちもですね、非常にこのテサロニケ書簡からですね、辛抱強く伝道の働きを続けることの大事さを学んでいきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの主なる神様、その名前を賛美いたします。今日は音楽の集いを午後に控え、多くの兄弟姉妹と礼拝できたことを感謝いたします。また今日は今日の教会の礎を作ったパウロ、あるいはテサロニケの信徒のことを学びました。私たちも彼らの忍耐に倣って、信仰に倣って、福音を伝えるものとならしめてください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。